杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に長崎大学研究開発推進機構教授、機構長特別補佐、毛利史郎さんをお招きしております。サロンドクターは順天堂大学客員教授池田志学さんです。
毛利先生、今日はですね、狂牛病についてという、はい、ご質問が来ておるんですけれども、はい、まず狂牛病というこの言葉なんですが、どういうことでこういう言葉が用いられるようになったんでしょうか。
これはですね、牛が狂ったように見える、実は狂ったんではなくて神経症状を出してるんですけれども、それをマスコミがセンセーショナルに伝えるために作ったり、それから農家の人たちがそういう名前をつけて、最初マッドカウディズイズというふうにして狂牛病として取り上げられたんです。ところが正式には、そうではなくて、牛の海綿状脳症っていうのは実は他の動物にもありまして、それと同じものなので、狂牛病という名前はおかしいということで、牛海綿状脳症、ボバインスポンジフォルムエンセファロパス、略して BSE というふうに呼ばれています。
なるほど。で、海綿状ということですから、イメージとしては脳がスカスカになってしまう、そういうことなんでしょうか。
そうです。最終的にはその病理組織切片を作れば海綿状になってしまってます。
なるほど。それで BSE がすごく有名になったんですけれども、
はい、
確かこれ2000年代の初めぐらいまでの話だったと思うんですけれども、
はい、
で今も含めてですね、 BSE のこう発生状況というのはどんな感じになっているんでしょうか。
BSE はですね、とにかく牛の肉骨粉という土畜上の処理したもの、牛の廃棄物を油で揚げて肉骨粉というのを作って処分してたんですが、牛に食べさせるっていうことを禁止して減ってきたんですが、今は現在はですね、世界でですね、19万頭以上の牛が BSE で死にました。で、ピークだった1992年にはですね、だいたい3万7000頭以上が発生してますから、例えばこれ1日に割るとイギリスでいうと3万6千いくらなんですけれども、1日に割ると毎日100頭以上の牛が BSE で死んでたんですね。それで、飼料規制っていうのをやって、今はもうほとんどなくなってるんですが、今でもイギリス、それからその他の国で、非定型と言われる BSE が時々出ております。ただイギリスに関しては、昔からの BSE がなぜかポツポツと未だに発生しているという状況です。
この昔からっていうのはいわゆる古発例というやつなんでしょうか。
いえ、最初は原因はまだ分かっておりません。どういうものから由来したか、古発例で由来したのか、古発例がもともとの原因だったのかどうかっていうのは、古典的な BSE についてはつまり定型の BSE については分かっておりません。だけども少なくとも1回 BSE になったものの、牛の肉骨粉、途上廃棄物とかを油で揚げて、ミルクを我々人間がいただくために子牛に代用乳っていうのを飲ませるんですけれども、その代用乳の中に、 実は肉骨粉を入れてやってたということが言われております。それでだんだんだんだん減ってきて、今はほとんど見かけられなくなってますけれども、ただそれでも感染性のものではなくて非定型 BSE と、つまりタンパク質の折りたたみが間違って自発的に異常なタンパク質ができると。これは人でスポラディック CJD という病気がありますが、それと同じような形の非定型 BSE が未だに残って世界各地でポロッポロッと発現しております。
なるほど。じゃあ一時期の流行のようなことはないんだけれども、時々 BSE の牛が生まれているという感じですね。
そうです、おっしゃる通りです。
でクロイツフェルドヤコブ病、誤発例と、それからおそらくはこういったポリオンタンパクというんでしょうか、それから移ってきた、はい、バリアント、クロイツフェルド、
ね、BSE から移ってきたものですね、はい、
それがあると伺ったんですが、この特に変異型クロイツフェルドヤコブ病というのはどのような病気なんでしょうか。
これはBSE の牛を食べて人がクロイツフェルドヤコブ病になったという経緯のものです。でこれの特徴はですね、これ実はイギリスで BSE が発生したのは1985年ぐらいからなんですが、でその間に孤発性の CJD クロイツフェルトヤコブ病とはちょっと違ったタイプのクロイツフェルトヤコブ病の患者がイギリスで見つかってて、でそれの特徴は若年で発症する、例えば10代でクロイツフェルトヤコブ病になる。これが普通のクロイツフェルトヤコブ病だと遺伝性のもので40代以降、それから孤発性のものだと60歳以降なんですが、10代の若者で発症する、それから発症後の死亡するまでの期間が、亡くなるまでの期間が非常に短い、それから脳波が独特の PSD という脳波が見られなかったり、それからクル斑っていうアミロイド斑が見られることなどが孤発性の CJD とは違うっていうことで、調べられて、1996年の3月にイギリスの CJD 諮問委員会っていうところが10名の VCJD バリアント CJD の患者を確認したと発表しまして、それは牛から来たもんだというふうな発表がなされたんです。それで世界中がパニックに陥ったというような経緯があります。
これが世間を驚かしたクロイツフェルドヤコブ病のバリアントってことなんですね。
そうです、はいはい、おっしゃる通りです。
で先生、現在ですね、半数動物に流行している BSE に似たポリオン病があると伺ったんですけど、これはどのようなものなんでしょうか。
これはですね、今一番流行しているのは歯科類に発生しているクロニックウェイスティングディジーズ CWD と呼んでますけれども、 CWD が北米で昔から出てたんですが、それが、漢方薬に使うために羊を輸入した韓国でも発生し、それからルートはわからないんですが、スカンジナビア半島でも CWD が発生しているということで、これについては人には来た実績は全くないんですけれども、どんどん発生していればどこかでタンパク質の折りたたみが異常になって人に来るようなタイプになるかもしれないという恐れが存在しております。
なるほど。先生、やっぱりこの CWD ってもこれもプリオンタンパク病ということなんでしょうか。
そうです、動物のプリオン病の一つです。
でよくプリオン病の、病的タンパク質を動物に摂取したりしますよね。
はい、人のやつですね。
でこの CWD も例えば猿とかいろんな動物に摂取されて、その感染能力っていうのは調べられてるんでしょうか。
調べられております。で猿はですね、カニクイ猿とか人間に近い猿には行きません。リス猿だとか古典的な原猿類ではなくて、ネズミに近いタイプの猿とか、そういったものには感染することが 分かっています。
あ、ということは、まあ、そのポリオンタンパクのこの立体構造の形の変化によってはもっと進んだ霊長類にも来る可能性は考えられるということですね。
それはゼロではありません。つまりプリオン病がない動物に比べたらリスクは少しはあると思います。
逆に体の中にプリオンがある動物、人間も含めては
、はい
は
い、
プリオン病になる可能性はあるということですね。
人の中でも、後発性のプリオン病といいまして、スポラデッククロイツフェルトヤコブディゼーズという200万人に1人ぐらい原因不明で、偶発的にタンパク質の折りたたみが変わってプリオン病になるスポラデック CJD というのが存在しております。
なるほど。じゃあもうプリオンがあるということ自体が少しリスクになるということですね。
だけど全くその役に立ってないタンパクはないというふうに私は認識してたんですけれども、このプリオンに関してはない方がリスクは減るということは間違いないと思います。
それで BSE を含む動物プリオン病の今後の問題点はどう考えられているんでしょうか。
はい、今後の問題点はですね、これが今のところ直接人に来た例というのはないんですけれども、どこかで変異をして、直接人ではなくて他の動物を経由して人の方に来るようになるという現象がゼロではありません。したがって、私たちはその BSE ももちろんまだ発生してますから、 BSE も含めて、そういった動物由来プリオンを検出するっていう適切な監視体制、サーベイランスと言いますが、それをきちんと実行しておく必要があるんではないかというふうに思っています。
なるほど。イメージとしてはもう過ぎ去ったような感じがしてたんですけど、全くそうではなくて、今後、動物の種を変えたり、あるいは病気の形を変えながらプリオン病がまた広がっていくっていう可能性は十分考えられるということなので、やはりサーベイランスシステムを構築していつも認識しておくということですね。
はい、そうです。それが大変重要なことかと思います。
どうも先生ありがとうございました。
いえいえ、どうも失礼いたします。
今日のお客様は長崎大学研究開発推進機構教授、機構長特別補佐、毛利史郎さん。サロンドクターは順天堂大学客員教授、池田志学さんでした。それではこれで杏林製薬をお招きしましたドクターサロンを終わります。